私たちの教会のことで、ことになりまして、まあ、恐縮ですが、今年の年間聖句といたしまして、まあ、週報の表にも印刷いたしましたが、新約聖書のマルコによる福音書の1章の17節の御言葉を選びました。まあ、それは主イエス・キリストが、まあ、その公の活動を始めるにあたって、まあ、ペテロやヤコブ、ヨハネなど、まあ、ガリラヤ湖で漁師をしていた人たちを、まあ、最初の弟子に召した時の御言葉であります。まあ、イエス様はその時このように言われたんですね。私についてきなさい、人間を取る漁師にしよう。これはイエス様を信じ、その弟子として歩む私たちにとって、まあ、その原点とも言える御言葉であろうと思います。私についてきなさい、私に従ってきなさい、そう呼びかけられるイエス様の御声を聞いて、その招きに、まあ、自分自身を捧げて応えていくところに私たちの歩みがある、また人生が新しく始まっていく、まあ、そのようにこう立ち返るべき原点とも言える御言葉を、まあ、今年の年間聖句といたしました。ただ、まあ、この御言葉につきましては、まあ、自主の礼拝で改めて学ぶ予定にしております。で、今日は、この礼拝では、その、マルコの福音書の1章の17節の少し前にある、9節から11節の御言葉を思い巡らしながら、神様を礼拝したいと思っています。で、この1章の9節から11節のところは、まあ、込み出しにもありますように、一口で言えば、イエス・キリストがその働きを始める前、またその最初の弟子たちを召される前に、ご自身がこう洗礼を受けられた時のことを語っております。そこには、イエス・キリストご自身における御業の始まり、神ご自身における原点と言えるものが示されている。まあ、そう言うことができます。まあ、その御言葉を今日は学んでいきたいと思っております。それで早速、まあ、その箇所に目を向けてまいりますが、ただ私たちはまず、イエス様が洗礼を受けられたと聞きましても、まあそういうものかと、まああまり深く考えずに読み進めることが多いのではないかと思います。マルコによる福音書も、まあ、そういう書き方をしておりますので、まあ、それはそれでいいんですけれども、ただここでイエス様がまず洗礼を受けて、その公の生涯の歩みを始められたこと自体、実は非常に大きな意味があります。で、そもそもこの洗礼といいますのは、まあ、洗礼者ヨハネという人物が、来るべきメシアが来られる、救い主が来るのに先立って、人々にその準備をさせるために行っていたものでありました。そしてそこには、罪人である人間が自分の罪を悔い改めて、もう一度神の前に立ち返ることを促す、そういう意味がありました。ただ私たちに自身がそうでありますように、まあ、人間は普段から自分の罪というものをそう深く自覚しているわけではありません。そんなことには無頓着なことが多いですし、たとえまたそういう罪にうすうす気がつきましても、まあ適当にその場を取り繕って、うやむやにしてしまう。そして毎日の生活の中になんとなく埋没して生きていく。そういうことの多いものであります。ですからそういう私たちに対して洗礼者ヨハネは激しい説教を通し、私たちの表面を取り繕うような偽善的なものをあえて引き剥がし、罪人としての自分の姿を自覚させ、裸の前で神の前に立たせることを第一の使命としておりました。そのヨハネの説教は大勢の人々の心を捉えました。自分の上辺を剥ぎ取られて裸にされること、そこにはもちろん痛みがあります。 辛いことです。しかしそういうことを通して私たちが自分の罪が神の前に許されていく、その痛みを通して私たちは自分が本当の自分として神の前にもう一度許され、新しく出発することができる、そういう恵みを感じることができたのです。ですから大勢の人たちがヨハネのところに来て、自分の罪を告白し、洗礼を受けた。そういう出来事がまず背景にあります。でもそのように考えるときに、ではどうしてイエス様もまた洗礼を受けられたのか、そのことが疑問に思われてきます。イエス様は聖書の証しというところによれば神の一人子であり罪のない方、ただ一人罪とは無縁な方、罪の許しをまた必要としない方、つまり洗礼を受ける必要のない方であるはずなんです。で、実際に他の福音書を見ますと、洗礼者ヨハネ自身がこのことに一番初めに気がつきまして、いや、私こそ本当ならばあなたから洗礼を受けなければいけないのに、どうしてあなたは私から洗礼をお受けになるんですか？イエス様に洗礼を授けることを拒否しています。でもイエス様はそこで言われました。ヨハネに言われました。いや、このことこそが大事なことなんだ。いや、神様の本当の正しさ、神様の本当の救いを表すのに必要なことなのだ。そのことを神様ご自身が決断されたのだ。そういうことなんですね。確かにイエス様は自分を救うためには洗礼を受ける必要はないんです。でもイエス様は自分を救うために来られたのではない。自分さえ救われればいいという方ではない。むしろ罪に落ちてしまっている、罪の力にとらわれている私たちを救うためにイエス様はこの世に来られた。だからこそイエス様は今、ご自身は罪はありませんけれども、私たちと同じ罪人の立場に身を置こうとされた。私たちと同じ人間、私たちの一員となることによって、その御業を始めようとされた。それがイエス様が洗礼を受けようと決意された理由です。で、しかもそれは、ただイエス様が一人でなんとなくそういうことを考えた、思いついた、そういう話でもないんですね。天の父なる神様が、この世界のすべてを作り、私たち人間を作られた父なる神様がそのことを私たちのために決断されたんです。で、その神様の救いのご計画を実現する務めを、一人子であるイエス様に与えられたんです。イエス様はその父なる神様の御心を全身で受け止めるようにして、それに応えるために、ヨハネから洗礼を受けて、罪人と共に歩み、罪人を罪から救う道を歩み始める決意をされたのです。で、そのように、父なる神様の、天の神の決断がここにあるということを聞くときに私たちは、まあ、ある意味では、もう、前の年のことですから、過ぎたことのように思っておりますけれども、クリスマスの出来事を、もう一度思い返したいんです。ルカによる福音書の2章から、羊の番をしていた羊飼いたちのところに、天の使いが、イエス様誕生の知らせを告げた時の物語、それを思い起こしていただきたい。その時、御使いが告げたのは、ただイエス様が生まれたというだけではなかったんです。もちろんそれが一番メインかもしれませんけれども、それだけではなくて、そのイエス様は、家畜小屋の飼い場桶の中にいる無力な赤ちゃんとしてお生まれになった。そういうことです。で、そこに、本当の救い主としての印がある。 天使はそういうことを告げたんです。まさにイエス様が洗礼をお受けになった時と同じです。救い主ではあるけれども、イエス様は自分を救うために来られたわけではない。また英雄のようにご自分は何の汚れも痛みも経験しないで、ただ人を上から釣り上げるようにこう救うのでもないのです。汚れにまみれた、汚れにまみれた無力な赤ちゃんとなって、私たち罪人と同じ姿になられた。そのようにして私たちの罪をご自分の身に担うようにして私たちの救い主となられたんです。もう一つ思い起こしていただきたいんですが、その天使のお告げが告げられた時に天使の大群が現れて神様を賛美する歌を歌った、そう言われました。クリスマスによく歌われる歌です。緯度高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。でもそこで、先週も申しましたけれども、天使たちは天の高いところにとどまったまま大空に向かって、空に向かって賛美したんじゃないんですね。その天から下るようにして雪崩を打ってこう地上に降りてくるようにして羊飼いたちの周りに集まって神を賛美しています。聖書にはそう書いてあるんです。人を愛するがゆえ私たちを救うために、ここまで神ご自身が私たちのところに下ってきて私たちに寄り添い私たちと共に歩むのと決意された、その御業はなんと素晴らしいことか。天使はその神の御業に驚くようにして神様を褒めたたえたんです。緯度高きところにいらっしゃるはずの神の栄光が天の高いところだけに輝くのではなくて、むしろこの地上の汚れに満ちたような私たちのところに現れたこと、そこまで神様が私たちを思い私たちを救うために降りてきたこと、この地上の片隅にこそ神の栄光が表されたこと、そのことを天使たちは褒めたたえたんです。そのクリスマスの時の出来事、それはまたもう一度今日のマルコによる福音書の一章に戻りますけれども、実はここにも同じ趣旨と言ってよいことが語られています。箇所で申しますと一章の十節、マルコによる福音書の一章の十節です。イエス様が、ヨハネから洗礼を受けたんですが、その後、洗礼というのは、イエス様が受けた洗礼というのは、川の中にザブーンと全身を浸しますので、その水の中から上がるんですね。いつまでも沈んでると死んでしまいますから、そこからこう上がるわけです。で、そこに、実節ですけども、水の中から上がるとすぐ、天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になる。水の中から上がるとすぐ天が裂けて霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。あまり細かいことは今日は申しませんけれども、大事なことは天が裂けてということなんですね。イエス様の技を祝福し、その救い主としての道を歩み通していけるように、ある意味で本来で言えば天に留まっていらっしゃるべき神の霊である聖霊がその天を裂くようにして地上に下ってこられた。神様は固くなり、先ほども申しましたけれども、天の高いところだけに留まり続ける方ではない。 罪に沈む私たちを救うために、私たちのところに天を裂くようにして、降りてきてくださる。そして私たちの一員となって、私たちと一緒に歩む道を共にしてくださる。その神の御業、クリスマスと同じように、洗礼の時においても、神様が私たちのところに天を裂くようにして下ってきてくださった、その御業が起こっているのです。まあ、ちなみに、この一章の実節には、まあ、聖霊が、まあ、天を裂いて下ってくる聖霊が、また鳩のように下ってきたと言われています。まあ、鳩のような形をして下ってきた。で、これは一体何か、何を表しているのか、まあ、いくつかの解釈は、あるようです。ただその中で一つ興味深いのは、まあ、創世記の一番初めの、旧約聖書の一番初めの、創世記の一章にあります、天地創造の物語とこう関連づけて理解しているものがあります。特にそこは私、開けませんけれども、まあ、ご覧になる方は、創世記の一章の、まあ、一節、二節ですね。世の始め、まだすべてが形なく混沌としており、もう闇がすべてを覆っている。そういう時の中で、神の霊が水の表を動いていたと言われています。神の霊が水の表を動いていた。で、この時の、まあ、水の表を動くという言葉なんですが、もともとの言葉を見てみますと、どうもこう 鳥の、動作を連想させる言葉らしいんですね。まあ、鳥がこう止まり木に止まってこう羽を休める。それからもっと今日のところに関係があるのは、親鳥が、まあ、翼を広げるんでしょうか。自分の翼のもとに雛を抱いて温める、温め育む、そういう鳥のイメージと結びついています。ですから創世記では、まあ、天地創造の物語なんですけれども、そこでは、まあ、もちろん神様は御言葉を持って天地を作るんですが、でもその御心においては、親鳥が雛を翼のもとに守り、育むように、神の霊が何もない混沌とした世界の中に、世界を包み込むようにして、そこに命に満ちた、新しい命に満ちた世界を創造された。そういう御業が語られております。まあ、もちろんそこには厳しさがあります。この世界を混沌に、滅びに陥れる悪の力に対して、徹底的に戦われる、勝利される、そういう厳しさ、神の厳しさももちろんあるんですけれども、でも単なるそれは厳しさではない。そこで生み出された、創造された命を本当に親鳥がどこまでも守り、育むように。生きたものとされていく。祝福されたものとされていく、そういう神の祝福が、御業がそこにあります。で、今日の箇所で、まあ、あちらこちら、映るようで恐縮ですが、今日の箇所で、天を裂いて、下ってこられた、神の霊の導き、神の霊が鳩のような形をして、主イエスの上に留まられた。それはまさに、主イエスを通して、本当の新しい命の創造を神ご自身がなそうとされている、そのことにつながっております。私たちの心は、私たちの世界は、さまざまな混沌に満ちているかもしれません。滅びに向かうような予感、そういうものもあろうかと思います。 で、それでいいというのではもちろんありませんけれども、いや、そういう世界を神様が放っているわけではない。天を裂いて、私たちのところに下ってこられる。いや、そこに、そのただ中に救い主として、御子イエス・キリストを与えてくださる。その御子キリストを通して私たちをもう一度新しい祝福された命のうちに回復してくださる。それが聖書のメッセージです。その神様の祝福のメッセージのもとで、恵みのメッセージのもとで私たちはまたこの新しい年の歩みを始めていくように今日集められております。今日もまた神が天を裂くようにして、神の霊が私たちのうちにも、主イエスキリストと共に私たちのうちにも望んでくださる、その恵みのうちを私たちは歩んでいきたいと思います。もちろん、イエス様の道は、聖書が証ししているように、きれいごとで済むような道ではありません。はじめにクリスマスの時に申しましたように、会話桶の中に寝ている赤ちゃんのように、汚れと無力さに満ちた、そういう道をたどります。そしてそれは最後、ご存知のように、弟子たちからも見捨てられ、ただ一人十字架につけられていく苦難の道へと、つながってまいります。しかしそれは、ただ人間の世界がそのような罪に満ちたものだという話で終わるものではなくて、そのような私たちの罪をイエス様が担うようにして、神様ご自身がその身に担うようにして私たちをそこから解放してくださった、そういう神様の勝利の物語につながっていくものです。新しい命がそこで創造されていく。滅びの闇は深いですけれども、そこに、そのただ中に神様が新しい命の世界を、祝福された命の世界を創造してくださる。その神と共に私たちは歩んでいくのです。新しい年が明けて、まあ、それぞれ様々な思いを持っていらっしゃると思います。喜びと希望にあふれて新しい年をスタートした方、もちろんそれは本当に神様の素晴らしい恵みですし、そのことを喜んで歩み出していただきたいと思います。しかしまた様々な重荷や課題を負わされている、そういう思いをしていらっしゃる方もあるでしょう。でも今申しましたように、そういう人たちを神様は遠くから眺めてらっしゃるだけではないのです。天を裂いて、そういう私たちのすぐそばに来てくださり、私たちの重荷と罪とを負ってくださる、その確かな恵みのもとにこの年の歩みを歩み始めたい。そして一つ一つ与えられていく課題でさえ、神様の祝福された宝を、命の宝をもたらす、そういうものであることを信じて歩んでまいりたいと思います。その神のメッセージの中で、恵みの中で、この年の歩み出しを始めましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは御子イエス・キリストを罪人である私たちの救いのために与えてくださいました。そしてイエス・キリストは洗礼を受けることによって本当に私たちの救い主としての歩みを実際に歩み始め、成し遂げ、私たちをその恵みの中に招いていてくださいます。私たちもさまざまな思いを抱き、境遇のうちにあります。この世界もまた、社会もまた、様々な混乱の中にあります。しかしどうぞ、あなたを見上げ、 あなたが歩んでくださる道筋において、確かな救いの命を見出すことができますように、私たちを導いてください。新しい年、どうぞ私たちの歩みが、あなたのその素晴らしい恵みと豊か、恵みの豊かさを表すものでありますように。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げします。